ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナーティパータウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
パーナーティパータウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
アディンナーダーナーウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
アディナダナベラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダッタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
心業感じ在菩薩
ア
ンニャハラミタジショケンゴンカイク在空役 クシャリシシキブイククブイシキシキソクゼクゼシキジュソギョシキヤクブニョゼシャリシゼショホクショ不滅不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不意識皆無無明薬無無明人無老死薬無老死人無苦受滅道無知薬無徳小徳公坊大佐節週末やてはらやてはらそやてもじそわかよう願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆共に仏道上善ことを自報三世
杉原さんですよね。と、もう一人。
本間です。
あそこで待ち合わせるはずだった人ですね。はい。じゃあ、大丈夫、大丈夫。はい。ちょっと廊下で、そこに、ブルーの座布団が2つあるから、ちょっと分かる。ちょっと出て。そこね。それ取ってください。それね。うん。
これです。
え、これこれ。もう一人、もう一人の人にも。はい。お互いに知ってるの？ではない。あ、知り合いなのね。あ、そうかそうか。はいはい。はい、それで全員揃ったかな。水村さんという人と竹さんという人は来てないですよね。はい、じゃあいいです。ですね、この後ね、予定は今から1時間半ぐらいちょっとお話をして、その後、休憩取ってから瞑想をします。です、ね、瞑想は隣の和室の部屋を、2部屋使いながらやります。でその後質疑を通して、で、まあ、6時ぐらいに、まあ、一応終わって、でその後、まあ、サー会かなんか したいと思います。はい、いいですね。はい、この関西の会なんですけども、ここはね、私の友人の家で、台湾の友人の家で、まあ、ご厚意で使わせていただいてるんですけども、それとね、あとは、京都では、山下の、ね、伊藤園さんですね。だからまあ、ここと伊藤園さんを交互に、会場にしたいして、まあ、あといろんな調整をしながら、ね、していきたいと思っています。で今年から、ね、これは始めて、あ、そんなことないか、あ、去年ですね、去年の秋に1回やって、で今年の5月から、まあ、これで3回で合計4回ぐらいやってますけども、で京都は、ね、あともう1回10月にやります。でそれは伊藤園さんの方でですね。それで11月からね、私がまた2ヶ月ちょっと外へ出ちゃうので、インドと台湾とですね、で、まあ、今年はあと、10月に1回できるだけですけども、で、まあ、希望としてはね、2ヶ月に1回できたらいいかなって、ね、思ってます。それで、今まではね、まあ、この京都の会とか名古屋の会とかを、まあ、やろうか、じゃあどうしようかって感じでな、まあ、なんかちょっと行き当たりばったりっぽかったんですけども、もう大体も、来る人も安定してきたし、いろんなことがあるんで、ね、もう安定してきたんで、もう大体年間予定表を作れるとこまで来たのでね、もう、来年はきちんと最初から年間予定を作って、うん、もう京都では こことこことこことこことしごかいてね、ようなものをきちんと作りたいと思いますね。ですからもう前もって皆さんが予定を組みやすいような形にしていきたいと思ってます。それはまあ京都の座禅会だけじゃなくて一方の活動すべてですね、御嶽山の接心なんかももう、来年5月とお盆とは予約も済んでますし、ね、であと今年から始めたんですけども、来月のね、体育の日の連休の時に、沖縄の久高島というところで接心をします。それはまあ4泊5日なんですけどね、まあ、実質はまあ3日ですけども、移動日入れたら4泊5日になりますけど、それ今年から初めてなんですけども、それがうまくいけば、まあ、来年からもずっとやっていけたらいいなと思いますけどね、っていうのようなことでね、大体今年で今の私らの状況で許される活動は全部ほぼ網羅し尽くしたと思うので、これからはちょっとそれを、年間予定を作って、続けていくという、ね、形になりますのでお願いします。それと、私は 今日一泊してから明日東京戻って、で金曜日からもね、秋のお彼岸のセッションをしますけど、それはもうちょっと男女ともにいっぱいになっちゃってるので、あとはもう昼の参加だけになりますけどね。はい、まあこのポッドキャストを聞いてる人で関東の人たちはぜひいらしてください。昼間だけですけど、ですね。はい。はい。ですね。それでですね、今日ね、かなり半分ぐらい全く初めての人がいるんですけども、ポッドキャストとか聞いてらっしゃるんですかね。大丈夫な、大丈夫、全く初めてじゃないですか。ポッドキャストかなんか聞いてるの、全く初めての。
1回か2回ぐらい
聞いたことある。
もし残したらもう少し。
あ、本当に。あ、はいはいはい、わかりました。まあそれでもいいですか。はい、ですね、はい、今日はね、また、この蓮華の瞑想からね、ちょっと読んでいきたいと思います。で、はいはい、いいです。で、まあだからちょっとね、まあ半分以上はもうおなじみの人ばっかりなんですけども、そうじゃない人もいらっしゃるし、ね、初めての人もいらっしゃるし、いろんなことをまとめながら、お話ししていきたいと思います。はい、で、今日はそうですね、やっぱり震災の直後にね、かなりこれをやったんですけど、もうちょっとね、今なってはっきり言えることもあると思うんで、やっぱ不詳不滅の問題をね、今日も取り上げたいと思います。はい、今日の題はね、生まれることも死ぬこともないっていうふうにしてください。で、ですね、蓮華の瞑想の99ページの不詳不死、深く見つめるっていうところをね、今日は読んでいきたいと思います。ですね。でこのね、蓮華の瞑想ってね、これも何回も、このところ結構ね、2回に1回ぐらい取り上げてますけども、非常にいいんでね、ぜひ手に入れてみてください。そこの宝蔵館さんから出てますけどね。で、もともとは、The Blooming of a Lotus っていうね、ティク・ナット・ハン氏の英語の本からの翻訳ですね。はい、ですね。はい。はい。はい。それでね、 昨日ね、あの名古屋で座禅会をやって、でもうあの名古屋で泊まった時にホテルで、インターネットを使えたんでね、もう昨日の時点でもうあの法は上げておきましたけども、まあ、今日はねちょっと上げるのは多分明日になっちゃうと思いますけどね、明日あの午後ぐらいに上げたいと思いますけどもね。でその時にね、あの名古屋の方で、取り上げたのが、まあ、情熱っていうことでね、エンスィアズムですねっていうことで、でその文脈は、まあもうちょっと何回もこれ3回ぐらい繰り返してるんだけどもですね、まあ、その後でね、あの一方あの関係者といろいろ話して、まあ、ちょっともう一回、非常に面白かったんだけど、まあ、文脈っていうのはこういう風になってるのね、まあ、我々は普段あの非常に強い怒りだとか強い欲望だとか、ね、あのに突き動かされて生きていて、でそしてそれをあの自分のエネルギー源として生きていて、だからその本当にエネルギッシュな人っていうのは、そういう欲望だとか、怒りっていうものをうまくコントロールしながらそこから最大限のエネルギーを、つかみ出してやっている、ね、うん、だけども大抵の場合は、まあそんなうまくいかなくて、自分の怒りだとか欲望だとかに、自分自身が傷つけられてしまう、ね、でそれがあまりにも辛いのでどうしても心の安らぎが欲しいよねっていうことになって、まあ、気づきの瞑想とかね始めるんですよ、ね、でそれで、まあ、気づきの瞑想を始めて、やるんだけども、で今度はあのそれで安らぎとは得るんだけども、今度はなんかエネルギーがあの減ってきてしまって、なんかこれだとちょっと生きていくのが辛い、あ生きていく気力がなくなってしまうっていうね、っていうあの問題を、まあ、数週間前 の, あのリンポチェに質問した人がいたっていうことから問題提起をして、まあ、ちょっと、まあ、そうじゃないんじゃないのっていう話を、まあ昨日とあともう先週の日曜日も、まあ、一方案の方でしたんですけども、でそれで、まあ、その後ねみんなといろいろ話したって分かったのは、まあ、私がなぜその問題を取り上げたかというと、それは非常に普遍的な問題で、その要するに、まあ、心の安らぎは得るんだけどもだんだんとエネルギーがなくなってくるよねっていう、ところで問題になっちゃう人が結構私も見てきたんでね、あこれ結構大きな問題なのかなと思ったんで、まあ、わざと取り上げたんですけども、まあ、実際のところそういうリンポチェ の講演会にも出てくるような問題なんでね、だけどその後一般の人と話してても別にそれ問題じゃないよねっていうのがほとんどの人 で、で私自身も全然問題じゃないんですよ、私自身問題じゃないんだけども、ただそれを問題とする人がいるよねっていう予想があったんで、まあ、取り上げたんだけども、でも大体私の周りの人でそれが問題になる人はまあほぼいないっていうのがまあ見えたですね。つまり、気づきの瞑想をすることで、心は安らぐ、それはもうその通りなんだけども、でもそれによってエネルギーが減るってことは一切なくて、かえってエネルギーが湧いてくるっていうのが本当です。でそれ本当で、これ私が本当っていうだけじゃなくて、結構多くの人がね、そうみたいなんで、まあ、それで結構私も安心したんですけどね。まあだから、まあ、ちゃんとみんなちゃんとした気づき、本当の意味での気づきをやってるなってことがねはっきりしたんで。だけども一応ね念のために確認しておきたいのは、全然これ当たり前じゃなくて、大抵の場合は、そこでエネルギーが減ってきてしまうっていうね、っていうような問題が起こってきてしまうんですよ。 ね、で、まあそういう、実際そういう問題が起こってくるから、で、実際そういう質問する人もいたわけだし、でそれでまあ問題、提起をしたんだけども、どうもね、一方案の周りでは、それはもう起こってないっていうことを知って、ちょっと安心したんですけどね。はい、それで、それでね、まあ、その後、なんていうかな、まあ、皆さんも一、まあ、私のポッドキャストとかね、馴染んでる人ならお分かりのように、まあ、私ももちろん仏教のテキストを読むし、ね、今から読むし、ね、いろいろなことしてますけども、でも、やっぱり私が一番重視をしているのは、実際のところそれが本当にみんなのところでどう受け止められているかっていうようなところをね、実際問題としています。でそのためにね、本当にたくさんの人がいろんなメールを書いてくれて、でそれでこれは普遍的な価値があるな、ね、シェアする価値があるなと思った時はもちろん匿名にして皆さんにその一部を紹介するということを時々やりますね。でそうすることによっていろいろ皆さんの理解とかなんかを、一つ一つね丁寧にチェックしながら、やってるんですけども、ね、でそれでですね本当にね面白いぐらいになんていうかな、通じる人と通じない人とかどうしても出てきちゃうのね。でそれで、まあ、通じるから、ね、まあ、今日、まあ、最初の人、全く初めての人もいるだろうけども、もちろん、ね、もうおなじみの人もいらっしゃるし、で、通じる人が、まあ、実際来てくださったり、あれさ、セシー参加してくれたり、ね、いろんなメールくれたり、という、活発なね、コミットしてくれる人も多いんですけども、で、同時に、全然通じない人もいるというのも私も認め、もちろん私はそれ知ってます当然ね。でそういう人は、まあ、一回来ても二度と来ないってこともあるし、まあ、知ってはいるんだけど全然コミットしてこないってこともあるし、まあ、いろいろあるわけですよ。でどこがそこが違うのかなっていうね気がいつもするのね。これだけ、なんていうかな、これだけ、噛み砕いて話をしていて、一体どこがわからないのっていうのは不思議なんだけども、でももちろんわかんないっていうのはわかるんですよ。で、どういうことかっていうと、私はね、今、もう本当に人、お前の話はいつも毎回同じだと言われても、その通り、もう毎回同じなんだけども、毎回同じことをあらゆる角度から話してるんですけども、要するに私らは今、私らはまあはっきり言ってプリズナーなわけですよ、ね、牢屋に閉じ込められてるわけね、って言っただけでもみんなえってってなるんですよね。まあ、私 のポッドキャスト聞いてる人はもうおなじみの話だけども、だけどこれをあなたはプリズナーですよなんてね普通これ世間で通用しない。私冗談じゃないです。私別に世間警察に捕まったこともないし裁判所にねあれされたこともないし、どこが私がプリズナーなんですかってね、ってなるじゃないですか、ね、だけども、まあ、まあ私の話を毎回聞いてる人はもうおなじみの話ですけども、まあ私らは要するに牢屋の中に入れられて、でそこからなんとか、まあ、脱獄ですよね、抜ける、ね、でそのどうやって抜けるかっていう、ことで、まあ、あらゆる方法があって、でそのあらゆる方法にはそれぞれのものすごい微妙なニュアンスがあるから、こういうニュアンスに気をつけてよとかね、あるいはこういう落とし穴があるよとか、まあ、そういう話を全部していってるわけですよね。だからでもその前提条件として私らはどうしようもなくプリズナーだよねっていうね、牢屋に捕まった状態だよねっていうものがあって、で、だけどもこれがもうすでに、
え、なんかちょっと待って、そんな話聞いたことないよっていうね、反応当然受けるわけですよ、ね、だからそこら辺からまあ話は始まって、なぜ私らがある意味そのプリズナーなのか、ね、牢屋に捕まった状態なのか、そしてそこから、脱獄する、ね、本当に自由になること、ね、っていうことはどういうことなのか、そしてそれにはどういう方法を取ればいいのかっていうね、っていうような話を、まあ、全部、してるわけね。そしてその果てに、この外の空気をちょっとでも吸って、これがどれだけ新鮮かっていうことを味わった人ならば、まあ結局この私の話は全て、まあ、理解してもらえるんですよ、ね、であとはその、このそこのドアをちょっと開けてふんってやって、この東山の森のね、新鮮な空気をちょっと吸って、それがこの、息苦しいこの部屋とは全く違うっていうことね、があれば、あとはあ、そうか、もうこれで一応全部整理ついちゃうじゃないですか、ね、なぜ今までの自分の人生うまくいかなかったのかな、当たり前だよね、牢屋にいたんだからってなるし、そしたらじゃあどうしたらいいのよ、外出ればいいのねって話になるし、どこに出口があるのよってなったら、あそこにあるよねってなって、じゃあその出口をどうやって開けるのよっていう風にして話はどんどん、進んでいくんですよ、ね、あとはもう細かい、ところで出口が どの方向にどうなってて、どういう開け方をするかと、まあ、それは細かい情報はあるけども、でも大雑把な流れとしてはね、そうなるわけですよ、ね、そして私はもうそこしか毎週毎週話してなくて、でどうやってもっとみんなをうまく外へ出して出せるのかっていうね、っていう話に、まあ、全力を尽くしているんだけども、だけどなんていうかな、これを素直に聞いてもらえたら、本当にね、みんなに外の空気を吸ってもらえる自信は結構あるんですよで実際に、なんていうかな、今日、まあね、かなりの人は初めてですけども、今日皆さんがたとえ初めて瞑想をしたとしても、今日の午後にこの新鮮な空気を吸ってもらえる可能性はかなり高くなりつつあるので、それなぜかって言ったらば、まあこういうね、瞑想会っていうものの不思議さは、まあ、今二十何人ここの部屋にいて、ね、まあ半分ぐらいの人は初めてで、半分以上の人はもうコミットしてる人で、ね、先進も来たり、ね、でそれでまあこの話の後ね、3時過ぎに、座禅をしますけども、でこの座禅瞑想っていうものの不思議さっていうのは、これはもうみんな一人一人がするんだけれども、不思議なことにその座禅の場の、っていうものがものすごく重要になってくるのね。でそして二十何人が一緒に座禅をして、で深く入った時に、その深く入った瞑想はね、それは、まあ、例えば太田さんが深く入ったら、それは個人が入ったって話ではなくて、それが全体としてね、そういう非常に深く 入るそういう場が出来上がるんですよ。でそうするとその場が出来上がりさえすれば、今日ね初めて来た人だとしても、ふっとね入っていけるもんなのね。でこの場ができていないと、もうみんながてんでんばらばらに、座禅をしていて、もうみんな好き勝手なことをしてもわーってなってるんです、すると全然その場のエネルギーのフィールドが、全然できなくて、で全然ダメなんですけども、
どうやらね、それが今まあ、かなりできつつあるなという、ね、感じはしています。だからそのかなりね、今の我々の方法論とか、ね、いろんなディテールをやってくれたらかなりの確実でみんなが窓の外の新鮮な空気を吸ってもらえる、ね、っていう、自信はかなり私はあります、ね。でそれさえ吸ってもらったらばあとはもう全部話はすっきりするでしょ、ね、なぜ今まで自分がダメだったのかも理由はっきり分かるし、でどうすればいいかもはっきり分かるし、ね、でそしてたとえそれでもってちょっとだけ顔を出してあ新鮮な空気を吸ってもまたズズって戻されるってことも当然あるだろうし、でももう大丈夫ですよね。なぜかといえばこの窓の外には非常に新鮮な空気が流れているっていうことをもう皆さん知っているから、だから、だからもうたとえどんなことがあっても大丈夫、ね、っていうことなんですよ。だけど不思議なことにね、ここいら辺で、まあ私の話がどうしても分かんないっていう人がいるんだけども、私は分かんないっていうのが分かんないんだけど、ここまで話してるじゃないってね、何にも私隠してることもないし、でそれで実際にかなりの人が本当に窓の外の空気を吸ってもらってるからかなりの確率で成果上げてるし、ね、だけどもそれでも全然分からないっていう人が、まあ、ある量いるのももちろん知ってます。でその分かってくれない人たちの別に悪口言ってるわけじゃないんだけどもと話をして本当驚くのはなんていうのかな、見事に、まあ、まだ牢屋の中なんですよ、ね、で牢屋の中でその全てシンキングをして、ね、全てあれこれ考えて、であれこれ考える内容が全部仏教に、まあ、世間のことももちろん考えるけど、まあ、仏教のことも考えて、でいろんな瞑想のことも考えていろんな阿弥陀様のことも考えてやるけども、全部それが、まあ、結局その牢屋の中での思考になってしまっているっていうね。どうしてってねなるのね。でそしてそうなると、そうもうこれも私も何回も言ってきたけども、そうなると結まずくところはもう2箇所しかなくて、この2箇所に見事にみんな結まずくんですけども、でどうなるかというと、まあ、整理するとこういうことですよ。要するに自分が実際にこの牢屋の外へ出て新鮮な空気を吸うってことはなくて、で全てが未だに牢屋の中にいて、ね、牢屋というのはシンキングマインドの部屋ですよ。ティンキングマインドの部屋にいて、その中で仏教に、まあ、世間について考えるのは当たり前だけど、仏教について考えたときに、そして瞑想について考えたときに、そこには2つの結まずくものがあって、でそして私が知る限り、見事にみんなこの2つに結まずきます。ね、で、そうなんだけど、まあ、こういう話をしても、ちょっと私の虚しさを感じるのは、この私が今この20何人に話してるし、このまあポッドキャストで聞いてくれる人はもうもっと何百人何千になるけども、どうせね私の話を今これ聞いてくれてる人はもうあそうだよねって言ってくれる人が多分来てくれないんですよ。それで今この私が今からこの2つのものに結まずいてるよねって言うのは、まあ、あなた、けつまずいてるんですよって言いたいから言ってるんだけども、だけども、この二つのものにけつまずいてる人たちは私の話聞いてくれないんです。だから、ポッドキャストも聞いてくれないって言って、だから、要するに私のメッセージが多分届かないだろうなと思うんだけど、まあ、言いますけど、一応ね。二つのものにけつまずくの。何か、一つはね、修行っていうものを そのはしごを登るような形で捉えるということが一つですね。でもう一つが、これももうここ数週間の間言ってきましたけども、いわゆるの神秘体験ですね。この二つです。もうこの二つで見事に引っかかります。で、どういうことかというと、その、要するにね、この牢屋っていうのは、thinking mind で世界で、thinking mind でできている、ね。で、そして我々は、thinking mind でできている世間の中をずっと生きてきて、で、その世間ではどういうふうに生きてきたかっていうと、こうすればこうなる。ね、こうすればこうなる。こうすればこうなる。こうすればこうなる。だから、修行というのもこうやってこうなって、こうやってこうなって、こうやってこうなってってね。で、階段を登るように登っていった果てに何かがあるだろうという、まあ、推定ですよね。推定のもとに、まあ、そういうふうに階段を登るような、ことをする。でこれは、thinking mind にとってはめちゃくちゃ分かりやすいのね。でなぜかって言ったら、だってそんな風にしてずっと生きてきたんだから、もうおなじみのことなんですよ。そんな風にして我々は、高校入試をやって、大学入試をうまくすり抜けて、ね、会社へ入って、仕事をして、ね、結婚をして、ね、まあいろいろして、でそれをすべてこの方法でくぐり抜けてきている。だから瞑想に対しても同じ方法を、するっていうのは当然で、だから当然、同じ、ことをやる、ね、だからそういう人にとってはこういう階段を登るっていう説明の仕方は非常に分かりやすいからまたですね。でそれともう一つが、この何かあるだろうっていうね、その推定している何かっていうものをなんか神秘体験的に話されると、これも非常に分かりやすい、ね、過去世がどうなとか光が見えたとかね、そういう話をね、ことをペラペラペラペラ喋るのも非常に分かりやすい。だからそういうただの一度も窓の外の神聖な空気を吸ったことがなくて、でしかもこの牢屋の中に いる人がつまずくのはこの2つのポイントしかなくて、でもうはしごを登っていくようなあり方と、それから、その果てにあるものを、神秘体験として理解するっていう、この2つですね。でこれでもう全部整理ついちゃうでしょ。で今まで本当になんかおかしかった、ことをいろんなことをまとめると、もうこの2つのとこでしかみんな引っかかってないんですよ。でなぜそこで引っかかっちゃったかというと、Thinking Mind にとってこの2つがあまりにも分かりやすすぎちゃったからっていうね、たったこれだけのことですね。だけど今皆さんがそこの窓ガラスを開けてほんのちょっとでも、外の空気を吸ったならば、この2つっていうのは意味がないということは分かるんですよ。でなぜか、外の空気を吸うのに階段登っていく必要は全然ないから。なぜ？だって外の空気はそこにもうすでにあるから。で、ほんのちょっとした工夫で窓を開けられるか開けられないか、それだけですね。で、ですね。で、それともう一つ、実際に、外の空気を吸ったならば、それがもうその人にとって過去性がどうのとか光がどうのってもう興味なくなるんですよ。そんなもの意味がないから。ね。なぜか、もうこの実際のリアリティに触れたならば、それはもうそうだから、もう今さら光も関係ないし、今さら過去世がどうのっていうのももう関係ないんですよ。何の興味もない、ね、でこれも何回も繰り返すけども、別に私は過去世否定してるわけじゃないし、ね、テラバダ のオーソドックスなメソッドの中には過去世を見るっていう方法もあって、もちろん私それ全部卒業してるし、だからそんなこと全部やってます、ね、だけどもでもね、過去世に関して本当におかし話がおかしいのは、考えても簡単なことじゃないですか、ね、皆さんがどうせ30年40年の人生を振り返って、
何が見えるか、まあバカなことばっかりやってきたなと思うと、それと自分はこれを大事にしてずっと生きてきたなって思うのと、この2つでしょ。そして今ここにいるわけじゃないですか。でそれをただ過去性が見えた時にただ同じことを確認するだけの話なんですよ。ああ今世の30年によってバカなことをやってきたのと同じように、1つ前の性においても、もう2つ前の性においても、3つ前の性で同じようにバカなことをやってきたっていうのも見えるし、で同時に、自分が今こうやってるのは3つ前の時から同じ志を持ってやっては失敗して、やっては失敗していながらずっと志を持ってきたから 今ここにいるんだなっていうのが見えるだけの話だ、ね、何もそのうわ過去性が見えたからすごいとか、ね、っていう話であるわけがないんですよ、ね、だからなんていうかな、過去性なんかで引っかかるっていうのはどこをどう考えておかしいのね。で光っていうものが見えてるのは当たり前です。だけど光が見えるのがそんなものはゴールであるわけがなくて、ね、だからでだけどそうなんだけども、そのなんていうかな、それが、本当に窓ガラスの外へ出た人間だったらばそんなのが問題じゃないってことは見えるんだけども、出てない人間にとってはそれがとてつもなく重要なことに見えてきてしまう、ね、だからだけど話としてはやっぱりおかしくて、大事なのはもうさっさとこの部屋にいる人たちにちょっとでも外の空気を吸わせるっていうことが目的であって、だから本当の先生だったらそんなわざわざ生徒がけつまずくようなことを言うはずがないんですよ、ね、だから私はそういうことに対して非常に強い反対意思を表明してきました、ね、まあ、皆さん一番ご存知のようにね。でその上でもうさっさと外へ行こうよっていうことをね、ずっと言ってきて、ね、で幸いなことに、まあ、多くの人が、その外の空気を、ね、吸うことができました、ね、できつつあります、ね、でその例を、ね、よく、紹介することがありますけれども、ですからなんていうかな、っていうことはね、まあ、今私が目の前にいる人たち、ポッドキャストを聞いてる人たちはもう大体もう分かってるからなんだけども、このメッセージを私一番伝えたい人には伝わってないのね、それもその矛盾なんですよね。だからまあまあいいんだけど、まあ、でだからそこら辺をねきちんと、まあ整理してお伝えしました、ね、はい。でそれで、もう一つの問題がね、まあ、今日もねちょっとあれしたんですけども、我々がちょっとでも窓ガラスを開けて外の空気を吸った時に、そしてまたこの世界に、このちょっと息苦しい部屋に戻った、ね、まあ、これのどうせ繰り返しなんですよね。だけどもいいですか、皆さんが本当に、窓ガラスを開けて外の空気を一回でも吸ってしまえば、皆さんの人生はそれで根本的に変わるのね。だけどもなんかそうじゃない、例もあって、例えばねよくあるのは非常に人工的なリトリートのね条件を作って、非常にその条件を厳しく守って、ね、1週間なり10日間なりやって、でその1週間なり10日間なりにはなんか非常に自分が清らかになった、ね、ような、感じを受けて、あこれ素晴らしいなと思って、でそれででもまた戻ってくると全部ぐしゃっと潰れちゃって、ね、で何なんだよってなって、でそうするとその、リトリートの期間に味わったあれと今この惨めに会社に戻って惨めなとか なんか全然うまくマッチしなくて、で、じゃあどうしたらいいのっていう、で帰ってこの、一般の社会の中で、一般の会社の中で生きていくのがちょっと辛くなるっていうね、っていうことも、ある人はあるみたいなんだけども、だからそれもちょっとやっぱり話としてはおかしくて、なぜかと言ったらば、そのまあこれ、まあ私に何言って話分かりますね、どういうことかね。だけども皆さんがね、その単に心がちょっと安らいだっていうような、非常にか弱いひ弱なね、瞑想体験をしたに過ぎないんだったらば、そんなものはぐしゃっとね、潰されてしまう。皆さんが実際の世間に戻った時ね、例えばリトリートから世間に戻った時、会社に戻った時、家庭に戻った時ね、ぐしゃっと潰されてしまう。だから皆さんとしては、なんていうかな、非常に結構辛い思いをしてしまう。でそうすると、あのリトリートの期間はあれだけ幸せだったのに、あれだけ安らぎがあったのにっていうので、かえって今の生活が結構辛くなってしまうっていうね、っていうことがある。これも 最悪の瞑想ですね。だけどもこれはあまりにも瞑想としてはひ弱すぎて、ね、我々こんなことやってるわけじゃないんですよ。そうではなくて、皆さんがちょっとでもね、今日の、まあ、この後で瞑想しますけども、ちょっとでも、外の空気を吸ったならば、もうでこの部屋の中がどれほど息苦しかったとしても、皆さんは非常に力強く生きていけるので、わかります？それは全然ひ弱な体験ではないんです。ではありえないんですよ。それなぜかって言えば、この一つの理由としてはね、ここに、非常に狭い部屋があって、でそれがとてつもなく息苦しい部屋で、で辛い部屋で、だけども皆さんはちょっと窓ガラスを開けたらば、そこには非常に新鮮な、世界があって、でそれを知ることができたならば、もう大丈夫なの。でそれは、まあ、例えば日曜の座禅会で知ることができて、でも月曜日の会社に戻って、で相も変わらずの世界だったんだけども、だけどももう違う、全く違う。なぜか、要するにこの窓の外にはああいう新鮮な空気の世界が広がっているのを知りながら、この息苦しい部屋にいるのと、この息苦しい部屋の外が何も知らないで、この息苦しい部屋だけにいるのと全然違うじゃないですか、ね、これ全く違うんですよ。でその時にこの外の世界のあのフレッシュな空気を吸った人間は、この息苦しい部屋でも非常に力強く生きていけるので、だからようやくね、私らの一方案の瞑想会もここまでは来たかなという気がしますね。で以前だったらね、なんてまだちょっとか弱かった頃は、日曜日のね、瞑想会では結構深く入ったんだけど、月曜日に職場戻ったらぐしゃっとなっちゃったっていうことが結構多かったんですよ。だけどもう最近はもうそれはないですね。それはなくて、じゃあなぜそうなのかっていうと、この、日曜日の瞑想会で、あるいはセッションなんかで、触れたあるリアリティね、それはもうとてつもなくリアルな、とてつもなく力強いリアリティだから、そんな月曜日の会社のオフィスなんか大したことないんですよ、ね、リアリティの強さからすれば。だから別に日曜日に一番純粋にこれを感じたとしても、で月曜日に会社のオフィスに戻ってぐしゃには全然ならなくて、月曜日の会社のオフィスももう余裕でもって扱える、ね、っていうとこまでどうにか我々も来たかなっていう気がしています。 ですからその、そういうことがね、分かれば、本当の瞑想の力強さっていうことが、見えてくると思いますね。いいですか。で、だいたいそこら辺を整理した上で、で、今日はね、この窓の外の世界ですね、がどういう世界なのかね、もう一回、見ていきたいと思います。それで、で今日がね、今日の題が生まれることもなく、死ぬこともないっていうね、ことで、まあ、昔から主張不滅とかね、まあ、散々言うわけですよ。で、般若心経の中でもね、不生不滅でね、さっき今しがた読んだばっかりですけれども、ここら辺がね、なんていうかな、わかるかわかんないかで、皆さんが本当に力強く生きていけるかどうかですね。で、つまりね、何が言いたいかというと、その我々があの窓を開けてあるものにタッチしたね。あるものの中に本当に自分を、入れていくことができて、でそのあるものっていうもののを本当に理解、する必要があるのね。そこさえ分かれば風生不滅、生まれることもなく死ぬこともないってことも分かるし、全てのことが分かるんですよ、ね、だから、今日はね、そこを見ていきたいと思います。ですか？はい、第7課の、ね、不生不死、深く見つめるですね、こういうふうになってます、私の入息に気づきながら息を吸う。入息に気づく。入息っていうのは息を吸うことですよ。インブレスですね、私の入息はもうそこにはないと気づきながら息を吐く。入息はないですね。はい、要するに今息を吸って、息を吸っていることに気づいている。だけども今それが終わって息を吐いている時には、自分が息を吸っていることはもうなくなってますよね。だって吐いてるんだから、ね、そうして今、息を吐いて、で2番目、私の入息の始まり誕生に気づきながら息を吸う。入息の誕生、私の入息の終わり、死に気づきながら息を吐く。入息の死。だから、息を吸ってるときには、これは入息っていうものが今生まれつつあるわけですね。生まれつつあるのに、気づきながらってことですね。そして息を吐いてるときはもう入息っていうものは死んでるわけですね。だって今息を吐いてるから、ね、まあこれちょっと何が何か分かんないと思う、まあ、今からずっと説明していきますからね、私の入息はさまざまな条件付けによって生まれることに気づきながら息を吸う。条件付けによって生まれる入息、だから息を吸うって言っても、この息を吸うっていうことが成立するためにはあらゆる条件が今整ってるからですね。例えばまず空気がなきゃダメだし、ね、 で皆さんが体が健康じゃなきゃダメだし、ね、でちゃんと皆さんの肺とかなんかそういう呼吸器官が動いてなきゃダメだし、それから皆さんが息を吸うっていうね思いがなきゃダメだし、ね、であらゆることによって今この日食っていうことが現実となっているわけですね。で、私の日食はさまざまな条件付けによって終わることに気づきながら息を吐く。条件付けによって終わる日食、うん、つまり、今いろんな条件によって息を吸うことが生まれて、だけども今も息を十分吸ったからもう息を吐かなきゃいけないわけで、だから今度は息を吐くっていう条件が整ったから、うん、日食の方はまあそこで終わってしまっているわけですね。ですか。そして、4番目、私の日食はどこからも来ないと気づきながら息を吸う。息はどこからも来ない。私の日食はどこへも行かないと気づきながら息を吐く。息はどこへも行かない、うん、これは分かりますかね。要するに、日食っていうものがもともとなんかどっか遠くにあって、それが現れて今日食するわけじゃなくて、そして日食っていうものが今終わった時でもどっかへ行くわけではない、ね。そして5番目が、生も死もない私の日食を見つめながら息を吸う。生も死もない日食、生死から解放された私の日食を見つめながら息を吐く。生死からの解放、ね。はい、じゃあここに関してね、ちょっと半紙の解説を読んでいきます。この課の練習は何者も来たらず、何者も去らず、不幸不来、あ、フライプコですね。何者も生ぜず、滅せず、不生不滅を実体験するための練習です、仏教の瞑想の中で最も素晴らしい実習の一つです、でそれで今ね、あの息の、吸うことと吐くこと、ね、について、見ていきました、ね。でそれで、こういう風ですね。はじめに息の誕生と死に気づくために一足一足の存在を見つめる努力をしてください。いいですね。あのこの、一息が生まれて一息が死んでいく、ね、で吸ってる時にこの日息というのは生まれて、吐いてる時にその日息は死んでしまっている、滅しているですね。でそういう一息一息の、そういう見つめる努力をして後で、こうなりますね。息の吸い始めに日食の誕生する瞬間を捉え、息の吐き始めに日食の死終了の瞬間を見つめます。いいですね。つまり息を吸った時に日食というものが生まれて、そして息を吐き始めたときに、もう今息を吐き始めてるんだが、もう吸うことはもうなくなってますね。それが終了してますね。ね。でそして、誕生と死は、一息の中に含まれる二つの印現象です。ですね。つまり息が吸うことが誕生して、そして吐くときにそれがもう終わっている。だから生まれて死んで、生まれて死んで、生まれて死んで、生まれて死んでということを、息を見るとはっきりわかるわけですね。 でそして、瞑想を続けていくと私たちの入息の発生はさまざまな原因や条件に依存していることが分かります。これさっき見ましたね。でじゃあどういう条件ですか。さっき空気とかいろいろ言ったけども、肺ですね、当然から呼吸をする筋肉、それから体そのもの、それから空気そのものですね、それから鼻とか気管支とかで、それからまず何て言っても生きて、私らがまず生きているからですよね。死んだら呼吸できないし、でそういうあの全ての条件が整った時に、入息という現象が起こるですね。でそして逆に言うと息を吐いた時に、吐く時にはまあ吐く時に入息は終わってるわけで、で息を吐く時にも同じように空気が必要で気管支が必要で、まあ、そういう条件が整って我々は息を吐くことができているってことですね。そしてこういうような、例えば息を吸う吐くって言ってもこれだけのたくさんの条件が整って初めて我々は息を吸ったり吐いたりすることができるですね。でだけども例えば息を吸ってもじゃあ永遠に吸い続けられる、そんなことないですね。もう息苦しくなっちゃってもうこれ以上吸えなくなっちゃうわけだし、であるいはあの吐いた時には完全に吐き切ったらもうこれ以上吐き切れなくなっちゃうわけで、だから吸うことと吐くことっていうのは、条件付けによって起こっている、ね、これは当たり前ですね。でそしてそれを見ていくとどういうことが見えてくるかっていうと、瞑想を進めていくと原因と条件が正しければ息は生まれ、正しい原因と条件が整わなくなるときに息が終わるですね。これは当たり前ですね。だからもう息をさあ吸うぞって吸う条件が整ってから吸えるんだけども、これ以上吸い込めなくなっちゃったらもう吸う条件がなくなってるから、もう息をこれ以上吸うってことはもう存在、吸い続けることはできないですね。でそして、生まれ出ようとしている息はどっからも来ないし、また消え去るときにどこか他のところへ消失していくことはありません。息が生まれるときに息が発生してくるどこか他の空間と呼べる場所はなく、また息が終わるときに消えていく他の空間もありません。となると私たちは息の不幸不来を見るだけです。さらに深く観察していくと息は生まれることも死ぬこともなく、ただ自らを表したり姿を隠したりするだけだとわかるでしょう。ここら辺がねちょっとねどうでしょうかね、わかりかな、あの言ってることはどういうことかというとね、あの、まあ、要するに入息っていうものがあるわけですよね。でこれはある条件が整った時に私らは息を吸うことが起こって、である条件が終わるともう息は要するに吸い続けることはできないから入息は終わるじゃないですか。で終わっちゃいますね。だからこれはどういうことかっていうと、なんか入息っていうものがなんかそういう実体的なものがあって、それがなんかどっか別の部屋にいてね、でそれでそれが今急に現れて、でこれがどっかへ消えていくっていう話ではないってことですね。でそれはただ条件によって今入息っていう現象が起こって、条件が整わなかったら入息っていう現象は消えてしまうっていうことです。ってことは、いよいよあの、わかると思うけども、要するにね、 でその後に、息がふこふらい、息が来ることもなく、あ、去ることもなく来ることもない、息は生まれることも死ぬこともなく、生まれることも死ぬこともない、ただ自らを表したり姿を隠したりするだけだとわかるでしょう。つまりここで何言ってるかというと、簡単なことなんですよ。まあ、これは私らは言葉を使ってる生き物で、で言葉っていうものの何とも言えない悩ましい点があって、要するに人間は言葉を使うことによって言葉に騙されてしまうっていうことなのね。でこの場合は息っていうものでしょ、ね、それで息っていうものは、ただこういう条件が整った時に、まあ、息を吸うってことが起こって、この息を吸うってことを今日足ってただ読んでるだけなんですよ。そういうことをね。でそして、その条件が整わなくて、この息を吐くときにこれを、吐く息って呼んでるだけだよね。吸う息と吐く息って呼んでるだけのことなんですよ。だけども日足とか吸う息とか吐く息っていう言葉を使っちゃうと、なんか吸う息っていう実体的なものがあるかのようにすぐに思えてきちゃうわけね。いいですか。でそしてその吸う息っていうなんか実体的なものが今どっかにあって、今現れてどっかへ消えて、で隣の部屋から現れて別の部屋に消えましたっていう話じゃないでしょ。これはただ単にただそういう条件が整った時に起こっている現象を吸う息とか吐く息って呼んでるだけなんですよ。いいですか。だからつまり吸う息とか吐く息っていう実体なんてそんなもんないってことを言ってるわけね。だから実体がない以上、来ることも去ることもないって言ってるんですよ。わかります。でそうなると、じゃあこれはね、単にもちろん息のこと言ってるんじゃないですよ。息はただみんなが見やすいから言ってるだけの話であって、でこの話はどこへつなげていくかっていうと、ちょっとね、わかりますね、今のところね、要するに今日は生まれることもなく死ぬこともないっていうことを、今話しているわけで、だからなんていうかな、生まれることもなく死ぬこともないっていうことの意味を本当に理解するために、生まれるって何、死ぬって何、その場合何かが生まれる、何かが死ぬっていう思うんだけども、この何かっていうのは本当に実体的に存在するものなのっていう話なんですよ、問題はね。でその何かっていうのを今ここ息でもって見てきました。いいですか。では今度はもうちょっと、いきますよ。今度は目ですね、目ですね、はいはい、こう言ってるのね。私の目ですね、この愛ですね、目に気づきながら息を吸う、目に気づき、私の目は条件付けから生まれると気づきながら息を吐く、条件付けから生まれる目、そして私の目はどこからも来ないと気づきながら息を吸う、目はどこからも来ない、私の目はどこへも行かないと気づきながら息を吐く、目はどこへも行かない、私の目には生も死もないと気づきながら息を吸う、生も死もない目、生死から解放された私の目を見つめながら息を吐く、生死から解放された目、これはね、まあ、大体わかると思うんだけども、今息っていうものを見て少しずつ存在の真の姿を見てきました。それで今は今度は目に移りますよ。目っていうものですね。いや、まあちょっとここだけちょっと先に読んじゃいましょうね。私の体に気づきながら息を吸う、体に気づく、 私の体は条件付けから生まれると気づきながら息を吸う。条件付けから生まれる体。私の体はどこからも来ないと気づきながら息を吸う。体はどこからも来ない。私の体はどこへも行かないと気づきながら息を吐く。体はどこへも行かない。そして私の体には生も死もないと気づきながら息を吸う。生も死もない体。そして生死から、生死ってこれは生と死ですね。まあ、普通生、普通の日本語では生死って読むんだけど、仏教用語でね、生死って読みます。生死ですよ。だから生と死のことね。で、だから私も生死って一応読みますけども、生死から解放された私の体を見つめながら息を吐く。生死から解放された体。で、今度は、意識になります。私の意識に気づきながら息を吸う。意識に気づく。私の意識は条件付けから生まれると気づきながら息を吐く。条件付けから生まれる意識。で、私の意識はどこからも来ないと気づきながら息を吸う。意識はどこからも来ない。私の意識はどこへも行かないと気づきながら息を吐く。意識はどこへも行かない。私の意識には生も死もないと気づきながら息を吸う。生もない意識。生も死もない意識。そして、生死、ね、生死ですよ。生と死ですね。ライフアンドデスですよ。生死から解放された私の意識を見つめながら息を吐く。生死から解放された意識ですね。はい。で、これ、で、ここでね、一体何を今言おうとしているのかっていうと、私は今、例えばこれ、息とか、目とか、体とか、意識っていうね、まあ、4つのものですけども、そういう言葉ですね、単語を使ってしまうと、いかにもなんか、そういう呼吸ってものがある、目っていうものがある、体っていうものがある、意識っていうものがあるっていうね、いうふうに 思えてしまうわけですよ。そういう実体的なものがあると、ね、だからその実体的なものが、やがては消えてしまうっていうことに対する非常に強い不安や恐怖を我々は抱いてしまうわけね。だけども、じゃあもともと本当にそれは本当にそうなのっていうね、っていうことを、まあ、今見ているわけですね。で、これは ここが非常にいい説、解説なんですけども、例えば私たちは普通生まれるとは以前には存在していなかった何かが存在することであり、わかりますね。死ぬとは今まで存在していた何かが存在しなくなることであると考えますですよね。まあ、これは普通そう考えますよね。生まれるってことはそうでしょ。何か存在してなかったのは、はい、今存在しました。で、死ぬってことは存在してたのが消えちゃったっていう、そういう話ですね。だけど、じゃあ本当にそれはそうなの？それを息とか、目とか体とか心とかを見ていくと、本当に生まれるっていうのは今まで存在していなかった何かがポッと出てきて、死ぬってことはこの今まで存在していたものが消えてなくなってしまうことなのかっていうことを、息とか目とか体とか意識を一つ一つ本当にきちんと観察してやるときに何が見えるかっていうと、そんな嘘だって話ですね。いや、どう観察すると何が見えるかっていうと、しかし、今観察したように息には生も死もありません。一息の息はそれ以前に存在していなかったのではなく、条件が十分に整った時に姿を現しただけなのです。 この条件のうちどれか一つでもかけると木は姿を隠します。問題は私たちが知覚作用を使って息の、発生や消滅を認識したり飾ったりしているということです。権限とは何かが存在することを意味するのではなく、また非権限、権限というのは分かりますね。現れ、あの権は明らかに現れるということですね。顕微鏡の権ですね。また非権限とは何かが存在しなくなることを意味するのではありません。つまりね、私らはなんかね、根本的に致命的におかしなことを考えてるんですよ。つまり何か存在しなかったものが今生まれて、で生まれてたものが存在しなくなっちゃったっていうね、こういう、つまり息っていうものが実体的にあって、今までそれは存在していなかったんだけど、はい、今生まれましたね。そしてやがてはそれが消えてしまいますっていうふうに息っていうものの生と死を考えてきたんだけども、本当はそうではなくて、ただ条件が整った時に何かが現れて、条件が整わなくなった時に何かが消えてしまうっていうだけである。この違い分かりますかね。で これはどう、これ多分まだピンとこないと思うけど、もうちょっと説明しますよ。生と死、存在と非存在ね、これ、うと無ですね。という層は、知覚作用によって生じるのです。息の真実の層は、不生不滅、生まれることも死ぬこともないであり、非有、非無、存在するにあらず、存在しないにあらずです。これを悟るためには、現象の原因と条件を忍耐強く見極めようとする意志を持たなければなりません。つまりね、どういうことかっていうと、その、私らは簡単に吸う息っていうものが、はい生まれました、はい消えましたっていうふうに言うわけで、それと同じように私の体が、はい生まれました、はい消えました、死にましたっていうわけ、ね、だけどもこれは、まあ、知覚作用とか、まあ、言われてますけれども、これはどういうことかっていうと、私はやっぱり自分が使っている言葉に騙されているのね、どうしても。でその言葉を最大限に、落として本当の真実在を見てくれば、ただ条件が重なった時に何か生まれたかのように見えて、条件がなくなった時に何かが生まれなくなったかのように見えるだけであって、要するにかのようにっていう世界なんですよ。わかりますかね。かのように、だから本当の何かに、何か実体的に存在する A っていうものが生まれて消えたってことではなくて、それはそこにあるのはただ条件が重な、一緒になったり消えたりしているっていうことがただ起こっているだけで、条件によって A っていうものが何か生まれたかのように見えて、条件によって A っていうものが何か消えたかのように見えて、だけだって話なんですよ。わかりますね。だから、そうなるともう全然違うでしょ。目にね、これで、まあ、息はいいんだけども、これから目とかなってくると、目に瞑想するとき、私たちの目もまたさまざまな条件付けによって生じたり滅したりしていることがわかります。目はどこか他のところから生じてくるのでもなく、また他の場所へ消えていくことでもありません。目が姿を表す、から目が存在しているとは言えないし、また目が消えてなくなるから 目が存在したくなるとも言えません。 要するにね、どういうことちょっと分かりにくいと思うけども、あのね、ここでは剣そ姿を表すっていうことと誕生ってことを分けて考えてます。つまりね、目っていう実体のあるものがなんか、はい生まれました、はい消えましたっていう話ではなくて、なんかそういうものが姿を表しただけ、 姿を表して姿を消しただけっていう話になってくるんですよね。でそれで、目だけじゃなくて体も意識も、全部一緒、不生不滅比喩比無、生も死も共に幻想に過ぎません、生きるか死ぬかそれは問題ではないのですね。っていうことなんですよ。でもね、うん、まあこれはここまでだったらなかなかあの納得いかないでしょ。これでここまでだってそうかなと思うんですよね。多分ね。でそれで、なんかそれちょっとへりくつじゃないのっていうねことに見えるんですよ。で。これは何を言ってるかというとね、今のここだけで納得はいかないと思います。じゃあなぜかって言ったらば、今何かが現れて何かが現れなくなったって言い方をしてますよね。でそれに対して何か実体があるものが生まれるんでも死ぬんでもないってことを言ってますね。ね、ですか。だけどもこれはね、物の見方が根本的に違ってるんですよ。でどういうことかっていうと、この私らの今までずっと生きてきた牢屋の中では、何かが生まれて何かが死んでいくようにしか見えないの、ね、それなぜかって言ったらば、この牢屋の世界っていうのはティンキングマインドのによって作られた世界であって、でティンキングマインドっていうのは、全てを、ね、分断してしまって、でその全てに、実体を与えて、で全てのものが、独立して存在しているかのように見える世界なんですよ。ですか。だからこれは今存在してるけども、これは今存在しなくなった。でそのように林さんが今生きてるけども、北側では死んでいってしまう。ね。で、っていう風にしか見えない世界なのね。で、それに対して、今な、何者かが現れて何者かが消えているに過ぎないっていうのは、この窓の外の世界の話を言ってるんですよ。ね。でね、あのだから何て言うかな、まあ、この全てのものが、何も生まれることはなく何も死ぬこともなく、ただ単に生まれたかのように、死んだかのようにしか、見えないっていうのは、そのもう一つ前提条件として、我々がこの、窓の外へ行って、窓の外っていうのはティンキングマインドが落ちた世界のことですね。そして窓の世界、窓の外の世界でティンキングマインドのティンキングマインドが落ちた世界に入っていった時に、我々は何を感じるかっていうと、まあ、全てのものがつながっている世界ですね。でだけどもこれはね、またどうせあの誤解されちゃうんだけど、全てのものがつながるっていうのもどうせね、まあ、なんか一つ一つのなんかバラバラのものがあって、それらがはいつながってますっていう人は思えないじゃないですか。 だけどそんなことを言ってるわけじゃないんですよ。すべてのものがつながっているっていうのは、すべてのものがつながっているっていうことは、我々が窓の外へ出た時に感じるあの何かなんですよ、ね、だからなんていうかな、今日ね今読んでいることを瞑想なしに理解することはどこをどう考えたって無理です。でこれをなんかあの実体がどうなとか空がどうなとか縁起がどうなとかねっていうようなへ理屈をいくらこねくり回してもやっぱり最後のところでピンとこない、どうしようもなくピンとこない。でもじゃあどうしたらいいのって言ったらば、もう牢屋を出てあの新鮮な空気を吸っちゃえば、ああなんだこのこと言ってただけなのねって話になるんですよ。でそれはどういう世界かっていうと、何ていうかな、我々があの、まあ、これ前話したと思いますけども、あのここはまあ森山ですけども、一本庵というのはあの海のそばなんですよ、ね、まあ、多くの人が来たことありますけど、で波が本当にその通りに行ったり来たり行ったり来たりしてる、ね、うん、まあ、稲村ヶ崎の海岸があって、でそれで接心の時とか日曜座禅会の時とか、まあ、その海岸で歩く瞑想してウォーキングメディテーションして、そして、歩きながら時々立ち止まって、で海を見るんですよ、ね、で吸って吐いて気づきながら、ね、それでなんていうかな、あの波を見ていると本当に不思議でね、で我々は、まあ、我々の日本語でも英語でも何でもいいんだけども、波が向こうからやってくるっていう言い方をしますよね、まるで、ね、で波がやってきて海岸へ来て消え去って、で、まあ、波が帰っていく、ね、波がやってきて消え去って帰っていく、ね、でいかにもなんか A っていう波が生まれて、それがやがては消えて、また B っていう波が生まれて、それがやがては消えて、ね、じゃあこの生まれた A っていうのはどこへ消えちゃったのよ、じゃあ A っていうものが生まれる前には A はどこにあったのよって話になっちゃうじゃないですか。だけどもこれ全部嘘で、全部我々が勝手に考えたことじゃないですか、ね、言葉に騙されて我々は本当に本質間違えてた。だけども本当にウォーキングメディテーションで波の前に立って、波が寄せては帰って、寄せては帰って、寄せては帰っているのが見えてくると、何が見えてくるかというと、波っていうのは要するに自分が勝手に波が存在すると勝手に思い込んじゃっただけなんだなっていう話が見えてくるんですよ。そしてそれは何て言うかな、波が寄せては帰り寄せては帰っているけども、何にも来てもいないし何にも去ってはいないっていうね、ことが本当に見えてきて、でそれで、それは何て言うかな、もう時間も超えちゃっている、そういう世界ですね。何て言うかな、でそれがね、まああの我々がシンキングマインドの世界にとらわれているときは、波打ち際を歩きながらもなんか明日の計画を立てたり、ね、あの昨日の嫌なことを思い出したり、ね、そういう、時間のある世界を、まあ、我々は生きているわけですよ。なぜかというと時間っていうものと Thinking Mind っていうのはもうほぼ同じだから、ね、 だけど大きいメディテーションをして Thinking Mind が脱落したときに、我々は Thinking Mind から逃れただけじゃなくて、実は時間というものからも逃れて、で時間というものが Thinking Mind が落ちて、時間というものが落ちたときに我々は何を見るかというと、ただ波が行ったり来たりしている、そういう姿が見えてくるのね。でそこにはもう時間ってないんですよ。時間がないのね。だから何か A っていう波が生まれて、それが死んで、また B っていう波が生まれて死んでっていう世界ではなくて、ただ我々が見ているのはもう時間がなくなってしまった永遠で、ただあるリアリティが見えてるだけなのね。でそうすると、それは何かが現れているだけだっていうことになって、でその現れた、その現れる姿はいろいろ変わるけれども、その姿そのものには全然重要な意味はなくて、それはただある一つのものが現れたり消えているだけであって、だからその一つのものの方に注意を向けたらば、それは何一つして生まれることも死ぬこともないっていうことが見えてくるわけね。でこれをまあ波と水っていうふうな例えを、まあ愛も変わらずに例えを使うと波としては生まれて生じるけれども、でもその波っていうものを水っていう観点から見れば、何者も生まれることも何者も減ることもないっていうことが見えてくるっていうことになります。だからその我々がね、窓ガラスの外を開けて非常に新鮮な空気を吸った時に何を感じるかっていうと、我々は水の世界に直接タッチすることをしたを、タッチしたことを感じるわけで、要するに今までは水じゃなくて、ただ波が A という波と B という波があって、 A という波が生まれては死んで、上田さんという波が生まれて死んで、ね、林さんという波が生まれて死んでっていう、ただそういう世界だった。だけどもその窓をガラスを開けた時に、我々は波っていうのは要するに水じゃないんだよね波っていうのは要するに水じゃないってなって、今までそういう水っていうのは見えなかったんですよ。 Thinking Mind にとらわれてる限りね。でそして水っていうものが本当に強力に感じられた時に、水はいつも波として現れてますよ、ね、A という波、上田さんという波、ね、林さんという波、ね、として現れるんだけども、だから私は A として上田さんと現れて A という波が生まれたの死んだのと言ってきた、林さんとして生まれた B という波が生まれたの死んだのとか言ってきた、で死んじゃえば嫌だよねっていうことも言ってきた。だけども水っていうそういうものが本当に感じることができたらば、上田さんっていうのは単なる水が現れたものに過ぎないから、で条件が整って上田さんという波が現れて、条件が整わなくなったら消えるだろうけども、だけどもそれは全然大したことがなくて、でなぜかって言ったらば、水としてはもう実在してるから、水としては何も生まれもしないし何も消えはしない。だから何かが生まれたり何かが死んだりっていうふうに、ただ我々が錯覚していただけなんだってことが見えてくるのね。それだけなんですよ。でそこから見えなかったらば、今日の話は全く意味を持たないんですよ、ね。だからここでね、変に何とか哲学がどうのこうのとかやるともうわけわからなくなりますよ。それよりか今日のところを本当に理解するには、とにかく、窓の外へ行く。じゃあそれで何をしたらいいの？今日はずっと気づくってことを言ってきました、ね。 で気づくことによって外へ行ける。じゃあなぜなの、それはなぜかって言ってれば、気づくことによって我々は thinking mind が落ちるから、ね、それでまあよくね、気づくことにはリラティブな気づきとアプソルートな気づきという、まあ、言い方をよくするんですよ。相対的な気づきと絶対的な気づきって、ね、でそれは、まあ、ある、それもちろん言い方分かって、相対的な気づきというのはどういうことかというと、私がいて対象のがあって、で私が対象の何かに気づく。だけども絶対的な気づきになると、私と対象との間がもう何もなくなってしまうというね、という言い方をします。だけども、だから、まあ、まずね、あなたは、まあ、呼吸ぐらいから始めて、気づきを養って、で、そのうちに、あなたと呼吸との、が、二つに分かれている世界がなくなりますよ、っていうことだったんですけども、だけども、これはもうね、私がもう100万回言ってきたことだけども、気づくっていう時に、私と呼吸とが、二元論的に対立している限り、我々は気づくことは絶対にできないってことは、もうみんなが実に苦い思いをして経験したことじゃないですか。ね。絶対に気づけなかったじゃないですか、我々は。私と呼吸とが離れている限りは。それはどういうことかって言ったらば、私と呼吸と離れさせているものは、当然、ティンキングマインドだからなんですよ。ね。でそしてシンキングマインドがあって、ある限り私と呼吸とは離れてしまって、でその世界において気づきっていうのは成り立たないんですよ。だからヴィパッサナーできなかったじゃないですか。我々はあれだけ一生懸命頑張ったのにできなかった。 でなぜできなかったか、努力が足りなかったんじゃないんですよ。原理的に無理なことをやろうとしてたのね。でまあそれはいいんですよ。だから原理的な無理なことをやろうとしてできなかったが、ああこれは原理的に無理だったんだなっていうことが分かったわけ。じゃあでそれで何が分かったかっていうと、気づきっていうのは二元論的に対立の世界では起こりようがないってことなのね。ってことはどういうことかっていうと、私と呼吸とが二元論的に対立している世界から出たときに、それはどういうこと、対立させてたのは thinking mind なんだから、 thinking mind が落ちたときに我々は初めて、呼吸に気づくことができる。それは、呼吸に気づくという、もうちょっと、の瞑想者の立場に立って正確な表現をすると、ただ呼吸が見えている世界ですね。俺が呼吸に明確に気づくっていう世界ではなくて、俺がもう消え去っちゃって、私が消え去っちゃって、ただ呼吸が明確に明瞭に見えている、そういう世界ですね。その世界に我々は、入っていかない限り、気づきなんてことは絶対に起こりようがないんですよ。二元論的に分かれた世界で俺が呼吸に気づくってことは逆立ちしたってできない、絶対に無理だっていうね、ってことを我々はこの十数年の間に日本人全体として学んだんですね。だから、まあ、それを苦い思いで学んで、我々はようやく気づくっていうのはそんなところにはなくて、thinking mind があるところにはなくて、 thinking mind が落ちた世界に気づきは成り立って、でその時に、窓の世界に、窓の外の世界に出て、その時に私らはダイレクトに水に触れて、で水に触れた時に何一つとして生まれることも何一つとしても死ぬこともないっていう世界があって、それでも波が生まれて死ぬように見えるけども、それはただそのように見えるだけだっていう話であって、何一つとして何も生まれはしないし、何も死にもしないっていうことですね。っていうことが分かれば、不生不死っていうね、生まれることもない、死ぬこともないっていうことが、これはただ単に慰めるんじゃなくて見えてくるはずです。ただそれは今も言ったようにティンキングマインドが落ちた世界に入っていかない限り、絶対に無理です。はい、じゃあそれをね、今からちょっとトイレ休憩を取ってからみんなで入っていきます。じゃあ、ね、最後にね、シグセイガンというのを今読んでますので、般若心経の裏を開けてください。 いいですか。一緒に読みます。はい、一緒に。
主上無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無常誓願定、主上無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無常誓願定、修行無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無常誓願定。